それでは今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、エペソ人への手紙の4章26節から27節の御言葉になります。エペソ人への手紙の4章の26節から27節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。また悪魔に機会を与えてはいけない。アーメン。今日はこのところから怒りに打ち勝つというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日のこのメッセージを準備しながらですね、なんともまあ自分のことがですね痛いほど当てはまる、そんな御言葉だなと思いながら、私自身も神様に語っていただく必要がある、また皆さんも神様に語っていただく必要があるんじゃないかな、そんなテーマじゃないかなと思っております。どんなに穏やかそうに見える人であったとしても、どんなに静かな人であったとしても、怒りを抱いたことがないという人は誰もいないと思います。ですから全ての人に対して今日の御言葉が必要だと思っているんですけれど、人間の感情の中で最も手強くて強力であるのにもかかわらず、一番理解されていない感情、それが怒りではないかなと思います。聖書は怒りについて多くのことを語っています。それは全ての人が向き合わなくてはいけない感情だからですよ。怒りを避けて、怒りを遠ざけて信仰生活、またこの人生を歩んでいくことはできないんです。まっすぐ怒りと向き合って、その怒りをどのように対処しなくてはならないかということを考えなくてはならないんですよ。その克服方法を身につけなくてはならないんです。じゃあそもそも怒りの原因とは何か、私は自分のことを考えました。私はどんな時に怒るだろうか、自分で自分のことを考えていたんですけれど、あまりにもいろんなケースで起こるので分からなくなってしまいました。でも根本的な原因として、自分の思ったようにならない、自分が思ったようなことが起こらない、また反対に好まないようなことが起こってしまう、そのような時に人は苛立ってしまうのではないかなと思います。もちろん怒りにもいろんな程度がありますよ。それで怒ってんのっていう人もおれば、そんな怒らんでもというような人まで、いろんな怒りがあるのを目の当たりにしてこられたのではないかなと思います。抑えることができる怒りもあれば、吹き出るように抑えることができないというような怒りもあります。また短時間でスッと終わる怒りもあれば、長い時間、また深い苦い根を張るような怒りもあるんです。だから私たちは怒りという感情、その感情がどのようなものであるかということをしっかりと見極めなくてはならない。なぜならば怒りという感情は私たちの霊と魂、信仰生活に対して非常に大きなダメージを与えるからです。だから今日私たちはこのことについてしっかり聞く必要があると思うんですけれど、ある人は怒ること自体が罪だと考えている人がいます。クリスチャンの中でも、クリスチャンでも怒るんやとか、反対にクリスチャンのくせに怒るんやとか、そんなふうに言われることも少なくないと思いますけれど、怒り自体は決して悪いものではないんです。自分を肯定するように言ってますけれど、怒り自体は決して悪いことではないんですよ。なぜならばその感情すべてを与えてくださったのは神様だからです。喜怒哀楽を私たちに与えてくださったのは神様ですよ。だから怒ること自体が決して悪いものではない、まして罪ではない。だからクリスチャンやから怒ったあかんとか、クリスチャンのくせに怒ったあかんとか、そういうことを言わないようにしていただきたいと思います。もちろん怒りの度合いにもよるんですけれど、 私たちに与えられているすべての感情は神様が与えてくださったものです。喜怒哀楽、その中でも怒りということについて私たちは手こずっている部分だと思います。じゃあ神様が怒りという感情を与えてくださったんだから、この怒りという感情の責任は神様あなたが取ってくださいよということは果たして正しいんでしょうか。神様が怒りという感情を与えられて私たちは手こずっている、その責任を神様あなたが取ってくださいよ、なぜならばあなたが私にこの怒りという感情を与えてくださったんですからと私たちは言う、そのことは正しいんでしょうか。答えはイエスであり、またノーであります。例えばですね、もし私が誰かにプレゼントをしたとします。私がここにいる人たちの中でプレゼントをしました。そのプレゼントの責任は私にあります。プレゼントが壊れていないだろうか、正しく動くだろうか、作動するだろうか、正しく使うことができるだろうかという責任は私にあります。でもそのプレゼントをどのように使うのかというのは皆さんの責任であります。ですからある部分は神の責任であり、ある部分からは私たちの責任になります。それと同じように神様は怒りという感情を私たちに与えてくださいました。それが建設的な怒りにも用いられる可能性があるし、破壊的な怒りに用いられることもあるんです。そのすべてのことを決めるのは私たちの意思決定によるということを知っていただきたいと思います。問題は私たちの中に怒りがあるという感情ではなくて、その怒りをどちらの方向に向かわせるかということですよ。建設的な怒りとしてその怒りを用いるのか、破壊的な怒りとしてその怒りを用いるのか、私たちはそのことを決めなくてはいけない。でも人間はあまりにも怒りを破壊的なことのために用いてきました。長い歴史の中で人類が始まったその時から私たちは怒りを破壊的なことのために用いてきました。そして今も用い続けています。もし私たちがイエス様が持たれたような事柄にだけ怒りを用いるとすれば、私たちの人生はもはや多くのことにおいて変化が伴ってきていると思いますよ。それぐらい怒りを制する、怒りを正しいことに用いるということは私たちの人生、環境、状況、すべてのことに影響を与えるものです。すなわち怒りをどのように用いるかは私たちの責任である。怒りは私たちの選択によって決めるものであるということをまず知っていただきたいと思います。ここまでメッセージをさせていただいて分かるように、怒りは一つの感情であるけれど収められるべきものであり、どのように用いるかを決めるべきものなんです。怒りは感情だから、感情的になった時に表に出すというものではない。腹が立ったらすぐ、ムカッときたら言う、そのような状態はですね、まさに感情が破壊的なことのために使われていると言わなくてはいけない。私たちは怒りを収めることができる人にならなくてはいけないと思います。怒りをコントロールできる人にならなくてはいけないと思います。なぜならば怒りを収めることができないその瞬間は聖霊によって歩んでいる瞬間ではないからですよ。私たちが怒っているその時というのは聖霊様が豊かに働いておられる時ではありません。 腹が立って腹が立って仕方がない、その時にですね、もう精霊がもう豊かにですね、もう流れ溢れているというようなことはないんです。精霊は働きをとどめておられます。なぜならば、私たちが感情的に怒っているその時はまさに肉の人だからですよ。私たちは肉の人から神を信じて霊の人になりました。だから神様は言われました、あなた方は霊で始まったものをどうして肉で終わらそうとするんですかって。私たちは霊で始まりました。イエス・キリストを信じるということは霊から始まりました。でもその終わりが肉で終わるというならば、非常に寂しいことです、悲しいことですよ。私たちは怒っている時はもう肉の人です。でもイエス様はそれはいけないと言われました。イエス様はそれはいけないと言われたんです。聖書は怒りを神様の一部分として教えています。神様怒られるんですかと聞く人はほとんどいないでしょう。神様がどれくらい怒られるかということをよくご存知だと思います。反対に神様の恵みよりも神様の怒りということの方が怖いというふうなイメージを持っておられる人も少なくないでしょう。神様は怒られます。じゃあ神様怒られるその時は罪を犯しておられるのか、とんでもない。神は一度たりとも罪を犯したことがない、そのようなお方であります。それを見ても分かるように、怒りイコール罪ではない。私たちはどのような怒り方をしなくてはいけないかを学ばなければならないんです。怒っているからといって、ああこの人罪を犯してはるわということではなくて、どのようなことに対して怒り、どのようにして怒っているのかということをよく見なくてはいけない。だから怒っている人を見て安易に、あ罪を犯していると言ってはならない、判断してはならない、裁いてはいけない。私たちは神様を見て、神様の一部分として怒りがあるというならば、私たちも神様の子供として、クリスチャンとして神の品性に従っていきたいと願うならば、怒りという感情を正しく用いる方法を学ぶ必要があると思います。例えば詩篇の30編の5節を見ると、このような御言葉があります。その怒りはただ束の間で、その恵みは命の限り長いからである。神様の怒りは束の間、すなわちしつこくない。言うべきことをパッと言って、パッと宣言して怒ったら、あとは神の恵みです。しつこくない。また詩篇の103編8節、主は憐れみに富み、恵み深く、怒ること遅く、慈しみ豊かでいらせられると書かれております。この2つの御言葉を見ても分かるように、神様は怒るという感情をお持ちです。でもそれ以上に神の恵みが勝っているということを知っていただきたいと思います。私たちは神様が怒られることを恐れているかもしれないけれど、それ以上にその怒りを覆うまでに神の恵みが私たちに注がれているということを知らなくてはいけないんですよ。すなわち神の愛であります。私たちが誰かに苦言を言わなくてはならないとき、誰かを叱らなくてはならないとき、誰かに対して怒りを表さなければならないとき、それよりも勝って愛がなければならない。愛のない言葉や愛のない進言や愛のない導きは何の意味もない。ただその人を傷つけるだけであります。神の恵みが勝っている、そのような状態であるということを知っていただきたい。そして今日の御言葉にあるように、怒ることがあっても罪を犯してはならない、憤ったままで日が暮れるようであってはいけない、また悪魔に機会を与えてはいけないと書かれております。私たちが絶対にしなくてはいけないことは、今日の怒りは今日で終わらせるということです。難しいですよ。人は熟成したらもっと腹が立っているということもあるでしょう。でも今日腹が立って明日の朝目覚めた時に、はあ、昨 昨日またあんなことあって腹立つわというような一日を始めてはならないんですよ。昨日の怒りは昨日で終わらす。今日はまた腹立つことがあったら今日それで終わらしていく。私たちが必ずしなくてはならないことです。その怒りを引きずってはならない。なぜならばその怒りを引きずることによって、長く持っていることによって、悪魔に機会を与えることになるからです。すなわち怒りだけではとどまらない。それが憎しみに変わり、憤りや批判やそのようなものに変わってしまう可能性があるからです。イエス様が怒られた場面としてよく思い出すのは宮清めの場面ではないかなと思います。イエス様は鳩の台をひっくり返し、椅子をひっくり返し、宮から追い出して、私の家を商売の家にするなと、私の家は祈りの家だと、そのように宣言されました。イエス様は大暴れされましたよね。普通にその姿を見たならば、ああイエス様はものすごく怒ってはるな、そのように思うんじゃないでしょうか。もし私が礼拝堂の椅子をですねひっくり返してたら、あかんかんかん、今三木先生怒ってはるさかに、ね、礼法がええで、えら怒ってはんでということになるでしょう。でもイエス様の怒りと私たちの怒りの決定的な違い、それは私たちは感情で怒ります。でもイエス様は怒らなければならないから怒られます。これは大きな違いです。子供を叱るときに感情的になって叱る、その叱り方というものは子供にとって有益にはならないと言われています。でも悪いことをしたときに、これは叱らなくてはいけないから叱るというその行為は子供にとって非常に有益だと言われています。イエス様も私たちに対してそうです。イエス様が怒られるとき、叱られるとき、私たちに対して憎しみを持っているから、腹が立って仕方がないから戒められるということではなくて、私たちが良くなるように、神に喜ばれるものとなるように、悔い改めることができるように、すなわち建設的な怒りを私たちに与えてくださるということを知らなくてはならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。もっと分かりやすく言うならば、自分でコントロールできない感情はもはや神からのものではありません。もう一回怒ったら収まらないというのは神からのものではない。なぜなら御霊の実の最後は自制だからですよ。私たちは自制を持ちながら怒る、難しいですよね。自制を持ちながら怒らなければならない、すなわち自分の感情をコントロールできないような怒りは持ってはいけないということです。なぜならばそこには聖霊の働きがないからです。そして聖霊の働きのない言葉に対して神が働かれることはないからですよ。怒るということに関わらず、愛するということにおいても自制が大切です。あるクリスチャンは非常に愛豊かな、愛深い方でした。苦しんでる人、病の人、そういう人たちに非常に重荷を持っておられる方でした。誰が見ても愛の人でした。求められたらその求めのすべてを応えてあげたいと願うほどの人でした。何時であっても呼び出されても行き、これを持ってきてほしいと言われれば持って行き、ある時にはお弁当を作り、ある時には食事を運び、ある時には買い物に一緒に行き、そのようにしながら尽くしておられました。まるで24時間働いているヘルパーさんのように。彼女は最終的に倒れてしまいました。なぜですか。その愛の働きに自制がないからですよ。一見いいことをしているようであったとしても、自制の効かない、コントロールの効かない働きは聖霊によるものではないということを知っていただきたい。始まりは聖霊の始まりであったけれど、最後は自制でないならば、先ほども語りましたね、霊によって始まったものをどうしてあなた方は肉で終わらせるのか。 と言われた肉的な働きにいつの間にかすり替わってしまう、そういう恐ろしさがあるということを知っていただきたいと思います。だから私たちは常に燃えるような情熱を持つということは大事です。でもそれとともに自分を客観的に見るという冷静さを兼ね備えていなくてはいけない。もううわーっとなって、もう訳わからなくなってですね、何が起こっているのかさっぱりわからない、回収は今どういうような状態なのかもわからない、何が何やら全然わからない、ただ自分だけが満たされているというような状態ではいけないんです。私もメッセージを語りながら冷静に客観的に自分を見ている自分がおります。大丈夫か大丈夫か大丈夫かといつも囁いている自分がおりますよ。私たちは情熱と客観性を兼ね備えなくてはいけない。神様の怒りの特徴は怒るに遅く瞬間的であり、その怒りは人にではなくて罪に向けられているということです。私たちは思います、私はこんなに罪を犯しているから神様もう私なんて愛されるということはないだろう。でも知っていただきたい、神はどんなことがあっても私たちを愛しておられるお方であります。皆さんがどんなに汚い罪を犯し、人間的に見るならば許されないような罪を犯したとしても、神は罪を憎むけれどその人は愛されているということを知らなくてはいけない。それが神の感情であります。でも私たちは怒りをすぐに人に向けてしまうんです。あの人はとかこの人はとか、そんなようにして人に向けてしまう、その時悪魔に機会を与えてしまうんですよ。悪魔は分裂のチャンスを願っているからであります。以前もお話ししたと思いますけれど、悪魔のことをですね、ラテン語でディアボロスと言います。その意味は分裂するとか反対するとか非難するとか、とそういう意味があるんですけれど、私たちの怒りが人に向けられるとき、そこから悪魔の働きが始まっていきます。怒りを破壊の方向に用いたのは自分自身であります。だけどその破壊の手助けをするのが悪魔の働きです。もし私たちが人にではなく罪に長く深い根を張る前に、建設的に健康的に神様的な人格を持って対応していたら、悪魔に隙を与えることはないということを知っていただきたい。でも聖書を見ても分かるように、神様の怒りは決して生半可なものではないですよね。人間の怒りとは比べられないぐらいの怒りを神様は持っておられます。でもそのような怒りを持ちながらも、怒りはいつも罪に対して向けられているのであって、決して人を拒絶したり侮辱したり、人間のようにですね、自分が持っている傷から来る怒りというものがありますね。地雷というんですけどね、地雷を踏むという人がいますよね。そこ踏まんといてというようなとこですよ。そこ触れんといてというような傷を持って怒られるということも神様にはない。これくらい神様と私たちとは大きく異なっています。でも今日私たちは神様が持っておられる怒りを習うものになりたいと思っているんですけれど、いかがでしょうか。よく知っていただきたいことは、私たちの怒りが人に向けられるとき、私たちはその人の奴隷となっているということです。許せない人は優位に立っているようであって、実は許せない相手に縛られているんです。自分自身の感情や人生を奪われているんです。聖霊様が働かれる領域を決して破壊的なものに用いてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。怒りがもたらす最も大きな代価、それは霊的な領域にあります。自分の機嫌がちょっと悪くなるとか、 ちょっとイライラするとかそういうことだけではなくて、一番ダメージを受けるのは自分の霊的な分野です。聖霊様は心を守るものを通して働かれるからであります。自分の怒りの感情を放置したままでありながら神様が自由に働かれるということはありません。自分の心を制することができないものがどうして神の働きをすることができるでしょうか。私たちは自分の中に怒りを蓄えることによって霊的な資産を奪い取られているんですよ。長い間培ってきた霊的な資産を怒ることによって、また破壊的な怒りによってどんどんどんどん失われていくんです。奪われているんです。誰によって？サタンによって。そして彼らは私たちの不健全な怒りを通して足場を作って、私たちの情緒的な領域を支配し始めるんです。霊的な分野に対してダメージを与え、そしてあとは感情を支配しようとするんです。私たちがもし感情を自分自身でコントロールできないというならば、誰がコントロールしておられるんでしょうか？神か悪魔かです。私たちは神に導いていただけるものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。怒りの問題を解決するために必ず通らなくてはいけない道があります。それは謙遜という道です。根本的になぜ人は怒るんですか？なぜ人は破壊的で不健全な怒りを長く持ち続けてしまうんでしょうか？それは私たちが傲慢だからです。私たちは何者でもない、ただ神様を信じる信仰によって神の子とされたクリスチャンです。ただそれだけのものです。光の子とされたものです。イエス様が傲慢になられたという箇所を皆さん聖書の中で見られたことがあるでしょうか？人々がイエス様を王にしようとした時でさえも、イエス様はその場を避けていかれるようなお方でしたよ。イエス様はいつも謙遜にへり下って弟子たちの足を洗い、罪人と呼ばれる人たちのところに行き、そのような人たちと交わり、イエス様は謙遜なお方でした。私たちが傲慢になる時、怒りをコントロールすることはできない。また必要以上の疲れ、疲労ですよね。疲れは怒りをもたらすと言われています。疲れているとイライラしますか？どうですか？みんなうんうん言ってますね。疲れているとイライラするんですかね。疲れていると人はイライラするみたいです。ある先生は言われました。聖霊は疲れ切った体には働かない。人には休息が必要です。霊肉ともに健康であるとき、初めて自分は健康であるということができるんです。霊も肉体も共に健康であるときに、私たちは本当の意味で健康だと言えるんです。私たちが本当の意味で健康だと言える状態の時になって、初めて怒りを正しく用いる準備ができていると言わなくてはいけない。最後に、怒りをどのように正しく用いていけばいいのかということを話して終わりたいと思いますけれど、私たちは不健全な怒りを持つとき、それがプライドからか自己中心からかということをよく吟味して、神様の前に素直に、またすぐに悔い改めることができる人になりたいと思います。ああ、今自分が怒っているのはプライドかな、自己中心的な考え方からかな、それが分かったら、その場でその瞬間に神様に悔い改める人になりましょう。それだけではなくて、神様に告白するとともに、人に対しても素直にごめんなさいと言える人でありたいと思います。私たちは人の前にも神の前にも素直でありたいと思います。必要のないプライドは捨てなくてはいけない。神の働きを妨げる、また人間と人間との間を妨げる いらないプライドは捨てなくてはいけない。もし人が私たちを怒らせたとしても、すぐに許せる人になりたい。すぐに許すと自分がバカを見たように思う時があります。こんなことされたのになんで許さなあかんの。でもすぐに許せる人になりたいです。なぜならば、神様の前にある自分の罪を思う時に、自分がされたことなんて大したことじゃないんですよ。神様に許していただいたそのことと比べるならば、自分がされたことなんて何でもない。自分が犯してきた罪のことを考えるならば、神様に許してもらったことを考えるならば、自分がされて嫌だったそんなことなんて関係ない。どれだけ許されているんですか。どれだけ愛されているんですか。どれだけ受け入れてもらっているんですか。それなのにあなたは許すこともできない、愛することもできない、受け入れることもできない。悲しむべきことであります。神の前には私が犯した全部の罪があります。でも神はその全部の罪を許してくださいました。取り除いてくださいました。イエス様の前には皆さんが犯した全部の罪があります。全部の悪があります。全部の恥があります。でもイエス様は、私は全部の罪をもはや許していると語られました。そんな私たちが、これも許せない、あれも許せない、もうなんでこんなことするんかな、どうして、イエス様はただの一度も私たちの個性を否定されたことはない。どうしてあなたはみんなと一緒になれないんですか。どうしてあなたは一緒に行動できないんですか。もちろん一致することは大事です。教会の中で一致すること大事です。でもそれは同じ行動をするということではない。イエス・キリストを信じる信仰によって一つになるということであって、個性が奪われるということではない。多様性が奪われるということではない。教会はロボットを作るところじゃない。私たちが怒りを持っている時、その焦点は人に向けられています。でも私たちが見なくてはならないのは神様です。じゃあどうすれば怒っている時に神様を見ることができるんですか。祈りですよ。そういう時に祈るんです。祈れないような時に祈るんです。自分の感情のままで流されたならば、こんな気持ちの時には祈れない、そう思うでしょう。こんなイライラしながら、こんな腹立たしい思いを持ちながら、どうして祈ることができるんですか。でもそんな時だから祈るんです。目を神に向けなくてはならないんですよ。イエス様はいつ祈られましたか。十字架にかかられて、人々からバカにされて、唾吐きかけられて、鞭打たれて、茨の冠かぶせられて、どうしてそんな時に祈ることできるんですか。出てくる言葉は愚痴や不平や不満や父なる神様に対する文句や、そんなことが出てきてもいいのに、イエス様は祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんですよ。祈られました。自分をバカにする人たちのために祈られました。イエス様は一度も目を父なる神からそらすことをなさいませんでした。私たちは祈らなくてはいけないんです。目を人に向けるんじゃなくて、神様に向けなくてはならないんですよ。私たちの心に怒りが来たら、すぐ主に祈って平安をいただいて、健全な怒りを持って人々と語り合うものでありたいと思います。イエス様がそうであったように、私たちもイエス様に習うものとなりたい。健全な怒りを持ちたい。すぐ怒るんじゃない、忍耐して怒りがなくなったら話をするんです。怒っている時に話をしてはいけない。感情が穏やかになってから、 自分の怒りよりも愛が勝る時に話をするんです。そうでないと人は動かない、神は働かない。愛のないところに神は働かない。今日そのことをしっかりと覚えていただいて、怒りに打ち勝って、私たちの信仰生活がさらに豊かなものであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの尊い皆あがめ、心から感謝します。今日もこのようにしてあなたの御前に導いてくださり、あなたを賛美し、祈り、また怒りに打ち勝つその方法手段をあなたが教えてくださったことをありがとうございます。私たちは怒りをコントロールするものでありたいと願っています。自分の感情をコントロールできるものでありたいと願っています。どうぞ聖霊様、助けてください。あなたの力によって節制しながら、自制しながら主の御前に歩んでいくことができるように、感情の赴くままではなくて聖霊様の導かれるままに歩んでいくことができるように助け導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。